光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのはシャローム向川キリスト教会です。私たちの教会は阪神電車向川駅天ヶ崎側から歩いておよそ14分、旧王将公民館、現在の王将南障害プラザの裏の通りにあります。街道は11年前に神様の恵みで立ち上げられました。教会の信仰の土台は、深い絶望と苦悩の中からイエス様を知り、また子供の死を通して、より人々に、子供たちに、神様を伝えたい思いを与えられた、故湯浅和子先生の力強い深い信仰、愛にあります。私たちの教会は、次の4つの事柄を大切にしています。聖書に根ざした信仰、キリスト者としての成長、世の光としての歩み、良き隣人としての愛の実践です。そして、礼拝、祈祷会、バイブルスタディなど、各集会を大切にすること、どんな時にも祈り、聖書を読み、賛美することを大切にしています。教会に子どもたちがやってきた時には、一緒に遊んだり、お茶を飲んだり、お菓子などを作ったりします。私たちはいつかこの子どもたちが、神様を求め、祈り、良きクリスチャンとして、星の輝きのように、素晴らしい社会を、教会を築いてくれることを望んでいます。皆様のおいでをお待ちしております。教会の電話番号は 06-6418-8615、 06-6418-8615。 住所は尼崎市王将西町 3-14-13 です。シャローム向川キリスト教会をご紹介いたしました。それではシャローム向川キリスト教会、湯浅美佐子牧師の聖書のお話。人の火は草のよう、野の花のように咲く。しかし、主の恵みは、とこしえからとこしえまで。お聞きください。
皆様、おはようございます。お元気でお暮らしですか？聖書の中に、人の火は草のよう、野の花のように咲くと詩編103編に書かれています。人間の命は草のようだと言われています。私が住んでいる隣の土地に草が生えています。少し刈り取ってもすぐに生えてきます。タンポポであったり、相撲取り草であったり、夏が近づけば朝顔であったり、いろいろな花や草が生えてきます。私は時々その草を抜きます。今から咲こうとしている花もあれば、そうでないものもあります。私たちの生涯も、神様の永遠の世界から見ると、短い時間、また小さなものであるか分かりません。先ほどの聖書の御言葉の続きは、風が過ぎるとそれはもはやない。その場所すらそれを知らない、とあります。少し前に教会としても大切な人、また私個人としても大切な人を亡くしました。私の兄で教会の牧師でした。多くのアドバイス、良き指導、たくさんの愛をいただきました。体調を崩されていることを聞きながら、癒されると信じていました。亡くなられたことを聞いたとき、ああ、もう少し早く会いに行くべきだったな、と思いました。先ほどの御言葉を思い出しました。人の火は草のよう、野の花のように咲く。そこだけ読むと人生はとても悲しいもののように思います。 聖書は、しかし主の恵みはとこしえからとこしえまで、人が亡くなるという悲しみの中にも神様は人間に素晴らしい祝福を与えておられるのです。主の恵みとは神様からの豊かな祝福です。神様は私たちに命を与え、私たちに必要な太陽、地球、月、星などを与え、光、熱、また時を与えてくださっているのです。そしてこの地球に私たちに必要な土地や海や植物や生き物や魚や諸々のものを与えられています。私たちは気がつかなかったりしますが、多くの満ち溢れた祝福の中にあります。先ほどの聖書の言葉の続き、主を恐れる者の上にある、主の契約を守る者、その戒めを心に留めて行う者に及ぶとあります。詩編103編17。人の人生は草のようだけど、神様はとても私たちを愛してくださっています。ただ条件があるように思います。人間が生きるために空気を吸うように、神様は人間が神様を恐れること、またその戒めが何であるかを知ること、それを行うことを求めておられます。それを簡単に言えば、神様を礼拝することだと思います。聖書に、あなたは塵だから塵に帰らなければならない、創世記3の19にあります。大切なことは、死は遠いところではなく近くにあることを意識して生きること、そして命を与えてくださっている神様を知り、その神様を礼拝することがとても大切だと思います。また私たちに与えられている使命を確認できることでもあると思います。そして何よりも後悔しない人生となるのではないでしょうか。神によって創造された私たちは、その素晴らしい世界に生かされ、恵みを受け、やがてその命を神に返す日があるのです。その命の日々を大切に、神様が求めておられることを見出すことができれば幸いです。聞いてくださったことを感謝します。
続けて、同じシャローム向川キリスト教会の信徒、内田真理さんの信仰体験談、父が教えてくれたこと、お聞きください。先日父が亡くなりました。大好きな父でした。たくさんのことを教えてくれました。神様の愛を細やかにしっかりと伝えてくれました。そして神様に祈る生き方を最後まで見せてくれました。病院での診察で病が進行しているとの診断を受けた後に語ってくれた話があります。それは2つの現実の中から出てくる第3の現実についてでした。目に見える病などの過酷な現実と、救い主である神様がおられるという現実、この2つの現実の中で私たちには信仰と祈りという道が与えられており、信仰によって祈り求める者に与えられる門が開かれるという第3の現実が実現するんだよと教えてくれたのです。この話は父の生き方そのものでした。約5年前から病と向き合い、癒しを祈り、そして実際癒されてきました。少し前にも癒されたことに共に感謝したところでした。しかし新たに再発したり、だんだん薬が効かなくなり、病状が進んでいったのです。亡くなる1ヶ月半ほど前に、すでにその時は名誉牧師という立場ではありましたが、牧会を務める教会の祈祷会で、教会の方にはイエス様からもういいよ、重荷を下ろしていいよと言われたよ、だからあとはよろしくねと語ったそうです。そしてそれが礼拝堂に出てきての最後の祈祷会になりました。父のその言葉を私たち家族が知ったのは、父の告別式が終わってからでした。 実はその祈祷会の後に、私が見舞いに行った時、父に、もし神様からもういいよと言われたなら、私はそのことをお父さんと一緒に受け止めるから教えてね、と声をかけたことがあるのです。しかし父はその時、しっかりと祈っているよと答えてくれたのです。そして確かになお神様に祈り求めていました。もういいよと言われてもなお、父は自分の願いを神様に祈り求めていました。愛する家族と共に生きようとしていてくれたのです。詩編91編に、私は彼を長い命で満ち足らせ、私の救いを彼に見せようと書かれています。父は神様の与えてくださる救いを仰ぎ見て、主の御元に召されていったと確信しています。父がその生涯を通じて示してくれた神様を信じ、祈り求める道をこれからも歩んでいきたいです。